この時間はですね、熊本にございますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報ということでお届けしていくわけですが、まあ、今年最後のこのコーナーということになりますね、うん、今日はですね締めくくりにゲストをおいでいただきましたよ、
はい、
須藤亜希ちゃんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いやもう須藤亜希ちゃんね、ずっとこのボルターズはね、はい、会場でのアナウンスもしてね、はい、やってますけども、どう、まず総括としてどうでした、
うん、今年、
うん、あ、どうした、どうした、どうした、ため息が出たぞ。
いやいやいや、
いやだから ね、この前まではものすごい良かったんですよ。
そうです、そうです、そうです、
この前まで、
うん、はい、ね、7連勝してたんですよ。
7連勝までは良かったんです、はい、その後がね連敗なんです。
今ね3連敗中、
負け中なんです。絶賛負け中でございます。
絶賛じゃない、絶賛、まあね、
じゃあこの間の試合はそっか、ダメだった。
そう、連敗
だね。ここを勝つと、うん、上のチームですから、はい、ここ勝っとくと、うん、順位入れ替わったりでき
る。そうでしたよ、大事な試合だったよ。
そういうチャンスでもあったんです。
でその話からまずいきますとね、この前の土曜日日曜はですね、はい、アウェーで滋賀レイクスと対戦したわけです、
はい、
で23日の試合は前半互角に競り合いましてね、うん、46対50ということで折り返しました、
はい、
ところが第3クォーターからですね、はい、リードが広げられてしまいましてね、結局ね終わってみればですね105点を取られましたということはね、もうこれね今シーズンで見るとね一番点を取られちゃったんですよ。105点も取られちゃいました。で結局ボルターズは83点ということでちょっと差が広がって負けちゃったんですね。
そうなんですよね、
こういう試合落ち込みますよね。
ちょっとね、しかも連敗にもなっちゃったところだったので、ね、開幕戦でも滋賀と戦ってて、その時は1勝1敗だったんですよ、
う
ん、
最初はほらずっと1勝1敗1勝1敗でね、
うんうんうん、
来たので、
そうです、
まあ、まあこれで来ればいいけど、そのうち連勝すればっていうのがまあ考えだったんですよね、
はい、
そしたら連勝もしたし、
はい、
ところがここで連敗になっちゃってね。
いい調子だったんです
けどね。でこのね、まあ、まず105対83で負けた時に、はい、遠山ヘッドコーチがですね、うん、まあまあ順位も近いし、うん、当然今日は勝つために滋賀に来たんだけれども、試合に勝てずまた大きな点差が開いてしまって非常に悔しいということです。
そりゃそうだろうね、
まあね、
負けたくない相手だもんね。
競り合ってきて第3クォーター第4クォーターでやっぱね、
はい、
ガッと追い上げていく、スリーポイントシュートもどんどん入るとかね、だからそれが一本あるとね、
うん、
ガラッと流れ変わるんですよね。
そうなんですよね。それが逆に相手に出ちゃったっていうところと、相手のホームアウェーでの試合だったんですけど、うん、滋賀は昨シーズンまで B1 にずっといたチームで、
だからちょっと落ちてきてしまったチームなんですよね。
ですごく会場の雰囲気も良くて、うん、お客さんのノリも良く、一本入るとうわーってやっぱ歓声があるんですよ。その中で
どうよ、
完全に持ってかれちゃったなっていう、
このレベルランクね、
はい、
これサッカーもそうだけど、うん、やっぱりサッカーでいうと J1、
はい、
J2 やっぱね明らかに応援のそのやり方、うん、方法、はい、みんなの気持ち、うん、違うんですよ。これはバスケットもやっぱり B1 と B2 ではやっぱ違うかな、はい。
熊本ボルターズは日本一のブースターとも言われ
言うけれども
やっぱりまた B1 は B1 の熱っていうのもあったり、なんか質、うん、みたいなのも
そうそう
あったり、
そうそう、
なんか盛り上げ方
とか、ね、そうなんですよ。会場の
なんか選手の乗せ方とかが上手なのかもしれない、
思う部分もあって、いろいろ勉強にもなって
るんだな。今のところ須藤亜希ちゃん、
はい、
話がね湿りがちです
本当
ものすごく湿りがちです、
うんうんうん、
じゃあ次に行きます、
はい、はい、お願いします。
テレンス・ウッドベリー選手がですね、
はい、
前日の試合で相手と接触して膝に痛みが出てしまったということ で、ね、24日の試合はね欠場ということになってしまったんですね。
あらら。
でさあ24日の試合はどうだったかと言いますと、
はい、
第1クォーターは同点で滑り出しました。第2クォーターからリード広げられてしまいました。
で
結果を言います。
はい、
81対73でこれまた負けました、ね、でこれで3連敗ということなんですけどもね。で試合の後遠山ヘッドコーチはですね、負けてネガティブな感情が出てくると思うが、うん、大切なことはそれにとらわれすぎずに、はい、自分たちの目標や目的をしっかり見て正しく進んでいるかを見ることだと思う、
うん、
連敗はきついが正しく進んでいると信じていると、こうおっしゃったわけですけども、は
い、
まあ秋さん的にはどう見てる
の。ヘッドコーチの言う通りだなって、うん、1戦目よりも本当に2戦目のが内容が良かっ ったん
ですよね。気持ちもやっぱり
気持ちも入ってました。はい、うん、あの1日目36得点取ったウッドベリー選手、エースが欠けてわーダメかなっていうなんとなく空気もありながら、うん、ただ選手たちは違ってて気持ちがすごく前に向いていて、うん、内容も良かっただけに、まあ、勝利がついてこなかったのは悔しいですが、きっとまたこれはプレーオフでやり返してくれるなっていう空気は感じているような試合でした。
だから8点差でしょ、
はい、
だから4ゴールね、だから3ポイントだったらば、4つ入ればね、うん、
はい、
もう勝つし、まあ、3つでもよかったんですけどね、うん、言うまい言うまいそんなことはですね、
は
い、ということで結果フォルターズは現在西地区で3位になっておりますね、
はいはいはい、それも変わらずか。
いやでもね、さっきも言ったみたいに、うん、ボルターズのブースターはね、はい、すごいですよ。もうこれはね、言ってみられたら分かりますけど、本当ね、盛り上がりとね、その、うん、やっぱりみんなのね、声の圧がね、うん、相手にね、もうやっぱあれ響いてますよね。
いや、本当そうだと思います。なんか、やっぱ、それを証明しているのが、今年のホームでの勝率がものすごいことになってて、今、トータルでは、ボルターズ今、16勝10敗なんですけども、ね、ホームでは13戦してるんですけど11勝2敗なんですよ。
ブラボー。
そうなんだ。
どういうことやっぱ。
だってね、ホームの力が、例えばね、相手のフリースローなんかの時なんかね、はい、みんなでバーバーってやるわけですよ。それ向こうに、もうこういう完全にプレッシャーかけるわけですよ。うん、ね、外れたら大喜びするしね。
いや、そうそうそう、そうなんですよ。ボルターズレッドのディフェンスって言われてまして、うん、もう6人目7人目の力をアリーナで皆さんが出していただいてます。
あれね、自分が相手選手だったら嫌だもん。だってあんな打つ時にあんなブーブー言われたらね、もうせんな、俺やむって言いたくなりますもん。
いや、私初めて試合見に行った時、ええ、いいとかなって思ったもん。
こう確かにこういう文化があるんだっていう、やっぱアメリカから入ってきてるスポーツだなっていうところもあって、
ね、びっくりしたけど、
ね、だからぜひ見に行かれるとね、うん、いいと思うんですけれども、はい、さて、ここでですね、うん、ブラックウォルフェスというね、はい、のがあるということで、うんうんうん、この話をちょっと教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。この年末年始、去年から始まったんですけども、熊本ボルターズは益城町をもともと拠点にやっていて、はいはい、その中熊本地震があってチームの存続の危機だったりもありながら、本当に熊本県民の方々に支えられながら今があるんですけども、そんな中まだまだ復興の途中である熊本城に何かこう力を何かできないかというところで、熊本城のこうカラーである黒を、
まあ、黒と白がね、
そうですね、
ブラック、
はい、で、まあ、カラーにしてブラックボルフェスというこうイベントを一緒で盛り上がっていきましょうというようなイベントを昨シーズンから始めております。明日明後日そして来週末の4試合です。
実は明日明後日がこの今年の最後の試合が明日明後日、
はい、あら、
大晦日にかけてあるんですよ。
30、31か、
もう最後の最後までバスケットで楽しめればと思ってます。
だから、はい、もうね、うん、今日で大掃除も切り上げて、
もう本当そうしてほしい
切り上げて、うん、もう時間何時から？
ですね、明日30日が2時から、午後2時から、うん、で31日が午後1時から、うん、ですので、まあ午前中ちょっと頑張ってちょっと頑張って、
ね、やることやって
昼間、はい、ちょっと遊んで、うん、で夜忘年会ですよ、しながら。
31日もね、うん、午前中ちょっと頑張って、うん、でボルターズ県立総合大会に行って、うん、して帰ってきてからすき焼きで1年を締めるというね、
なるほどね、
そうね、
この流れですよね、
決まってます ね。
でもメッセージもいただいてますよ。京さんから、
はい、
大晦日のブラックボルフェス、うん、行きます。
ありがとうございます。
うわ、鹿児島からいただいてます。
うわ、ありがたいですね。
もう何でも鳴り物鳴らしていきますよっていうメッセージもいただ
きますから。だからもう試合を見に行くことが一つ大事なことで、はい、そこでこの T シャツなんかも販売になっている。
そうなんで、 T シャツを実は今回販売じゃなくて全員にプレゼントなんです。今ちょうど私今日着てるんですけど、
行ったらもらえるの？
もう全員にプレゼントなので、なのでもうこの T シャツを着て会場をもう黒く染めて、
真っ黒キッキンするんだ、
はい、今回はいつもはボルターズの選手たち赤いユニフォームを着てるんですけど、そうそうそうそう、今回ばかりは黒のユニフォームを、
選手も、
そうなんです、もう会場全体黒く染めて、
赤もいいけどね、燃える赤だけど、
はい、
黒はね 強く見えるよ。
そうなんです。
黒はね、
かっこいいんですよ。
怖いの。相手チームにとってはね、黒はね、こう圧があるのね。
プレッシャーをね、与えたいです。ね、
そうなんだ。
で、なんか下問いでなんかやるんでしょ。
あ、そうなんです。今日はですね、そのブラックボールフェス、ぜひ多くの方に来ていただきたいということで、うん、今日の夕方、下取りアーケードでチラシ配りをさせていただきます。
これも明日明後日に向けて盛り上げようということですね。
ぜひ、はい、通る方は優しく受け取っていただき、はい、行きます。
ですね、はい、はい、でですね、その明日明後日の試合なんですけども、福島ファイヤーボンズということですけどね、はい、これどんなチームなの？
去年までボルターズに行った、田渡亮選手って言って、うん、選手会長をしている選手だったりだとか、うん、そういったベテランの選手がいたり、あとエチェニケ選手って、もうとにかくなんかもう体がゴツゴツの選手がいたりするので、その選手をいかに止めるかっていうところがポイントになり、
今までは対戦成績はどうなんですか？
1勝1敗、アウェーで1勝1敗だったんですよ。10月頃
だったら地元ですからね、うん、今度は2連勝でいきましょう。
いや、
明日明後日でござい
ます。ね、
そしてね、今度は年が明けてからは1月6日7日にね、はい、また試合があるんですけどもね、はいはい、バンビシャス奈良、
はい、
これはどうでしょうね。
こちら実はですね、今3連敗中って言ったんですが、その3連敗の1戦目、1敗目負けたのが奈良だったんですよ。その時アウェーで戦ったんですけど、今度こそはホームで、は
い、中田なんて
勝ちたいですね。やり返すぞ、
うん、前返した、うん、そう、前返ししてほしいです
ね。明日明後日、それから6日7日、チケットはどうでしょうか。
チケットですね、おかげさまで大変好調で、1階席、そして2階席の指定席ちょっとあるんですけども、ほぼほぼ今完売に近い状態になってます。
完売じゃないですね。
完売じゃない、まだまだ
完売じゃないです、ね、
あります。だし、あと2階自由席もまだまだございますので、ぜひはい、お求めなんでお越しください。
はい、今日はですね、須藤亜希さんに、ね、はい、大丈夫です、最初は湿りがちだったんですけどね、後半はぐっと
そう、ね、
気持ちも上がってきて明るくなってまいりましたので、その勢いで今日は下通りで一つみんなにアピールしてください。
はい、頑張
ります。須藤亜希さんでした。で、来週はですね、BG メンバーのですね、ヨシさんにね、お話を伺うという、そんな予定になっております。じゃあ今度は亜希さんも一緒にですね、締めくくりはこれでいきたいと思いますね。いきますよ、せーの、
ぶちまけろ。